沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、あなたと一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦治さんです。おはようございます。
おはようございます。
北海道出身の大和田さん、
はい、
自己紹介をまたお願いします。
はい、沖縄に来て34年になる大和田邦治と申します。よろしくお願いいたします。
大和田さんの専門分野というのは何なんですか？
私はリアル店舗の売上拡大でございます。
リアル店舗の売上拡大、はい、ということは沖縄で34年の間リアル店舗の売上拡大を、どういうふうにしてキャリアを積まれてきたんですか？
そうですね、私は県内の雲路にある百貨店、うん、まあ、デパートリューボーですけども、うんうん、あちらの方に27年お世話になりまして、うん、その中でいろいろな部署をご経験させていただきましたんで、それを糧に6年前に独立起業しまして、はい、で自分でもまた経営をして、いろいろ苦労を重ねて、で昨年の4月によろず支援拠点のコーディネーターの方に、で現在に至るという形でございます。
ああそうなんですか、はい、まあ、百貨店っていうぐらいですから何でもあるのが百貨店で、しかもいろんな部署を回ったっていうことは、いろんな経験をされて、でしかも、6年前に起業されて、経営者としての大変さも、十分と味わってこられたと。まあ、そうですか。それは頼もしい、コーディネーターでございます。皆様ぜひ大和田さん、リアル店舗でないお悩みの方ぜひいらしてくださいませ、
はい、
というところで今日のテーマなんですが、今日は
ですね、繁盛店になる方法の2回目のテーマということで、
うん、
売上を作る場所としての売り場、
うん、
というテーマでお話ししたいなというふうに思います。
わかりました。まさに百貨店ってね、フロアごとにコーナーごとに売り場がこうあるから、逆にねそういうので散々やってらしたってことはあれですね、いっぱいノウハウをお持ちだと思うのですが、まず皆様にお伝えしたいというのは、
ワンポイントアドバイスとしてはですね、見やすい売り場は買いやすい売り場、つまり売上拡大につながるということです。
なるほど。欲しいものがすぐ探せるっていうことですかね。
はい、
はい、わかりました。じゃあもう少しちょっと具体的に聞かせていただけますでしょうか。
はい、それではお客様をお迎えする売り場というのは、いろいろ準備がまず必要であります。
うん、
まず当たり前のことですけど、店内が清潔であるということがまずは必要ですね。
うんうんうん、
建物が古くったり、うん、古かったり、陳列の重機が古くても掃除が行き届いているということがまず必要であるということですね。
うんうんうんうん、
これ私が実際に自分で経営しているお店で経験したことなんですけども、
うんうん、
毎日の掃除だけではなくてですね、
うん、
展示しているスペースの棚下など徹底的に掃除したら売り上げが上がった経験があります。
お、掃除するだけで、
はい、うん、ということはどういうことかというと、うん、お客様いろいろなところを見られて、
うん、
最終的に購買の動機になったということかなというふうに思います。
なるほど。お、ということはすごくこれも地道なことだけれども、毎日ちゃんとこうね掃除をして磨いていくっていう、愛情も込めてって感じかな。
そうですね、
はいはい、よろしくお願いします。じゃあ続きまして、
次はですね、実際に重機の売り場の方のレイアウトの話をしたいなというふうに思います。う
んうん、はい、
まず入り口の重機の高さは低く抑えてですね、
うん、
売り場に入った瞬間に売り場が一堂に見えると、見渡せるというのが必要かなというふうに思います。うんう
ん
う
ん、全体がまず分かる。
そうですね、
うんうん、
意外と路面店のお店に入ったらこう隠すように壁ができてるようなところがあるんですけども、うんうんうん、ちょっと圧迫感があるかなと思います。
うんうん、
まずは見渡せるというのが必要かなというふうに思います。で2番目についてはですね、
うん、
売り場内の道路、通路、
うん、
つまり動線ですね、
うん、
これがぐるっと回れる回遊式になっているということも必要かなというふうに思います。
うんうん、
一通り見て回るということだけでお客さんはまず満足されるんですね。 どっか他に何かあるのかなってぐるぐるうろうろするんじゃなくて、ぐるーっと一通り見るだけで、あ、この店はこういうものを売っているんだということが分かるということは、まず満足につながるということだと思います、
うんうんうん、
で同時にですね、うん、売り場を見て回るということになりましたら、うん、滞留時間が長くなるということになります、う
ん、なるほど。
そうすると商品説明もしやすくなると、
うん、
してつまりは販売する機会が増えるということにつながります。
なるほど。はあ、重機ってそう考えるとレイアウトも大きさも高さも大事ですね。
大事だと思います。
はあ、分かりました。3番目は、
はい、レイアウトの次は今度は商品の陳列です。
うん、
陳列は売り場に入ってすぐの重機はテーマを演出いたします。それはどういうことかと言いましたら、うんうんうん、例えば母の日とかクリスマスなんかの季節物の祭事や演出を、何を今テーマにしてやってますよということを表現する、演出をするというのが必要かなというふうに思います。
そうですね、百貨店なんかまさにそうですね、
はい、そうですね、
ええ、
そして次はこの陳列の順序でありますけれども、
うん、
まずはお客様が商品を手に取りやすい小物から順序並べていきます、
うんうん、
奥に行くほど中物大物、
うんうん、
というふうに並べたらよろしいかなというふうに思います、うんうん。ただこれはあの物の大きさだけじゃなくてですね、価格帯でもいいかと思います。
うん、
手に取りやすい価格帯からどんどんという形、
うんうん、
まあ、まあ小さいものからという、まあ小中大という流れで実際に手に取っていただくということが購買の一つの動機になるかなというふうに思いますので、この順序の方が見やすい売り場になるかなというふうに思います。
なるほど。ほう、あとあれですか、このその例えば季節ごとにとかいろいろ工夫しながらこう、はい、移動したりとかするじゃないですか、
はいはい、
そんな時のなんかはあの例えば最初はこれぞって作ったとしますよね、うん、
はい、
だけど季節でなんかいろいろ演出したりするとこれ動かしていきますよね、
はい、
その時のなんかポイントとかあるんですか。
ですね、これは例えばですね、同じ頃で重点的にこれを売っていきたいなという時は、うんうん、俗にフェイス撮りって言うんですけども、
うん、
あの陳列する幅を他よりも広くして陳列する、
うん、うんうんうん、
とかですね、
うんうん、
あと売り上げの機会を増やすために2箇所とか3箇所にわざと分散して展示するとか、
うん、お逆に、
はい、
あの一つのところにこのテーマでやるんじゃなくて分散させることによって、
うん、とも、はい、
うん、はいはい、
ってことも、まあ、一つの売り上げのきっかけ作りもなる、うん、それからあとは、うん、あのワゴンセールで、ね、うんうん、今はこの分についてはちょっと、うん、セール品ですよということでワゴンセールということも陳列の一つでございますよね、
うんうんうん、なるほど。お店をきれいにして、それから陳列重機の大きさやレイアウトをしっかりとこう戦略的にというか、皆さんの、お気持ちをお客様の立場になってというか、お客様が喜ぶように、あるいは見やすいようにということでやっていき、でそれから、その中での重機の陳列もまたそうやって演出も含めいろいろ考えながら構成していくと、これだけでいいんですか。
はい、あとですね、あのもう一つ、その都度お客様というのは販売される方に、うん、あのお聞きする商品説明されるということが、
うん、
あの しづらいなという環境もあるかと思うんですね。そのために POP、
うんうん、
ポップですね、
うんうん、
商品説明するそのポップというのが、うん、あ他にわざわざ聞かなくても自分で判断できる商品説明のポップというのが必要かなというふうに思います。
あれうまいものを見るとね、買っちゃいますよね、やっぱりね。
そうなんですよね。
うん、それがね、値段に関することなんとかだったり、うこれそうだ欲しかったとか、ちょっとこれ気になってたのよねみたいなのがドンとあると、なんかついついふっと手が伸びると、
はい、これが今言われた通り、はい、無言のままに販売するんで、うん、第三の販売員と言われてますね。
なるほど。それは、スタッフの皆様が一生懸命説明しなくても、この一つのポップがなんと販売しちゃう力を持っていると、そういうことですか。
はい、そうですね、う
ん、それも多分コツがあるんですよね、うん、書き方のね、うんうん、これ大和田さんのところにやっぱり相談行かなきゃいけないですね。
そうですね、ぜひ具体的にお話ししたいと思いますので、ご予約いただければというふうに思います。
そうですか、はい、それは楽しみなので、皆様あのリアル店舗のことでちょっと売上拡大どうしたらいいかってお悩みの方、ぜひ、よろず支援拠点の大和田さんにご相談いただきたいと思うんですが、その前になんと ちゃんとセミナーも開催されるので個別相談だけではなくて、はい、まとめてお勉強できるという、機会があります。8月16日木曜日ですか。
はい、
はい、13時から17時まで産業支援センター3階315室で、リアル店舗の集客運営売上拡大のセミナーを すごいんですけど、どういうものをやられるんですか。
これはですね、今更誰にも聞けないということの繁盛点になるための、まあ、秘密の法則をお教えしたいというセミナーです。
秘密の法則ですか。いやなんかすごいですね。これポップでこう書いていったらすると秘密の法則って言うといやなんかそれすぐ手に取りそうなそんな感じですね。はい、お申し込みにしたい方、お申し込み方法を申し上げます。沖縄県よろず支援協定のホームページをご覧ください。最新セミナー情報からアクセスすると申し込みの、ページがあります。そこからお名前を書いて、どうぞお申し込みくださいませ。よろずは、予約をして個別に、相談をすることと、そしてこういうセミナーを定期的に開催されていますから、はい、そちらに出かけていろいろと知識や情報を得るという方法もあります。ぜひご活用くださいませ。では電話番号申し上げます。098-851-8460、平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時までです。ホームページでねやるのもいろいろ情報を取るには早いですし、お電話差し上げて実は大和田さんに相談したいんですけどっていうことで、はい、相談したら大和田さん何曜日ですか。
私は大体来てるんですけども、よろずのホームページに我々のコーディネーターごとの出勤日が掲載されてますんで、そちらも一緒に見ていただければ間違いなくいます。
ホームページって便利ですね、
はい、
何もかもそこで情報が取れちゃう、はい、申し込みできるし購入もできる、はい、なんか素敵な、もうこれ活用しない手はないですね。という中でどうぞリアル店舗の売上拡大もぜひ相談しに行かれてください。
はい、
ということで、はい、2週目7月2週目でした。今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。